主のご復活を祝って私たちは、まあ、喜びというか喜びの季節に入りましたが、この、昇天、イエス様のご昇天と聞くと、まあ、この弟子たちは大喜びでエルサレムに帰って毎日神様を賛美してたとありますが、少なくとも私たちはこのご昇天を大喜びで祝うということはできていません。で、それほどの喜びなのかどうか、私たちにはむしろ、まあ、戸惑いというか、この科学の時代にあってこの、箇所ご昇天を思うというと、イエス様どうなったんだろうってやっぱり思わざるを得ません。エルサレムの向かいにですね、主の昇天の聖堂というのがこうそびえています。で、その近くにはイエス様がご昇天なさった時につけた足跡というのが、まあ、それはもちろん伝説なんですが、こう大きな足跡が、まあ、石の上に刻まれているというか、そういう、まあ、見れば足跡かなと、そういうのがあるんですね。で、それはイエス様がよいしょと力を入れて天に昇った時についた足跡だと。まあ、それはそれほど大きな巡礼地でもなくて、本当に人目につかない、まあ、アラブ人の地域かなにあるところなんですが、まあ、誰でもそう思うだろうなと思ってですね、私は司教になっている東京の地方協議会に行ってみたらですね、中庭の方にそのちょうど左足の足跡がこうして中庭に置かれていました。あ、やっぱり、まあ、それがどういう意味でわざわざ中庭にきれいに5つの指の跡のついてる足跡をしたんだろうなと思うわけですが、私たちにとってこの主の昇天ということは、そういう意味ではよいしょと言って飛び上がっていかれて、まあ、弟子たちの前でどんなふうに上がられたか、雲に包まれたとあります。そして、あれあれよという間に雲ごとこう上がって、弟子たちがあらあらえあええと思って戸惑っているうちに、ガリアの人たち何を天国見ておいでるんかということで、これは本当だったんだなって、まあ、気がついてエルサレムに帰ったと。まあ、弟子たちにとって何が安心だったかということは、まあ、説明としてはできるように思います。つまり、復活、イエス様復活なさった後も弟子たちは身を潜めていたわけですから、どうも復活なさったといいけれども、一体どういうことなのかよくわからない、しかも自分たちもその捕まったりしやしないかといってこう怯えているところに聖霊がの風が吹いたという話ですので、弟子たちはイエス様は一体どうなったんだろうって思いからは解放されていないっていうのは確かだと思います、この時点でですね。それでこう天に昇っていかれたというのを見たときに安心したのは言えると思います。天というのは父のお住まい、天のどの付近か分かりませんが、イエス様のマンションは、まあ、行くべき予約されたマンションはあの付近だと、弟子たちにはそれがはっきり分かったということなんです。その付近でこうなんとなく成仏しかねた日本的に言えばこうフラフラとしていらっしゃるんじゃなくて、ちゃんと行くべきところに行かれたっていうので安心、それはもう正直そうだったと思います。でもこの私たちにとってです、そういうおとぎ話みたいな話というのは、まあ、聞いてて楽しいかもしれませんが、まあ、現実にじゃあどうなんですかと聞きたくなります。で、この天に昇られたということで、イエス様がどこにじゃあ実際今はいるかといえば、まあ、要するに私たちの中ですよね。父と共におられるわけで、その父は私たちと共にいてくださるわけだから、だからこういうことは言えると思います。 イエス様が活動しておられた時代は、イエス様もやっぱり限定された世界に生きておられました。限定された人々、人々との出会いも限定されました。しかもあの時代という時間にも制限されて、イエス様は全ての人の救い主でありますが、その世界の人と共にということはまだできなかったんですね。実際的に肉体を持っておられるということで、まあ、そこでこのイエス様が天に昇られたということによって、この天の、 この広さは私たちにとってもやっぱり憧れですよね。自由自在、束縛を受けない、思うままに羽ばたいていける、あの高い天を、空を飛ぶトンビを見たりしながら、あの自由さはやっぱり憧れますね。話は全く違うんですが、この間はあの遠足で動物園に久しぶりに行きました。あそこは、まあ、動物を見たいとあまり思いませんでしたが、たまたま見た、まあ、本当に久しぶりでした。家の中がどこで何がどこにあったのかを、まあ、私はあの鳥を見たいと思ったんですが、地蔵をもらいに入口の方に行ったんですね。そして、帰りにたまたまあのキリンのいるところとかダチョウがいるところが、その隣にですね、大きなカバがいたの、二頭ですね。で水の上にこう使って、そして時々鼻を外に出して、それを繰り返しているだけでした。で狭いところです。これは動物虐待じゃないのかなと普通ほっと思ったんですね。黙想しているみたいに水に頭を沈めて、それだけで一日終わり、来る日も来る日も、はあ、先生そのそばでは、アフリカ、何でしたっけ、アフリカガン、あの飛ぶ鳥ですね、その庭がもうやかましい声でガーガーガーガーガー鳴いて、もう歩き回るだけなんです。やることないわけなんです。こっから出してくれって叫んでるんじゃないかと思ったほどにですね、とてもヒステリックな声で泣いてるだけでした。はあ、これしかしあんま大きい声で言うと死のそういう妨害になるかもしれませんから言えませんが、まあそれはそれとして、あの鳥が昔たくさんいたように思ったあの大きなゲージがある、ケージがあるんですね。でそこにいたら確かに珍しい、あの、症状時真っ赤な小さい鳥がいたりして、それはそれで珍しかったんですが、あのカバよりはマシだなと、まあ、思ったんですね。自由に飛べるわけですから。しかしその自由も本当に私たちの自由と同じで制限されたものですよね。あの外には飛べない、まあ、それでもあの20羽ぐらいでしょうか、まあ、いて群れてたわけですが、そういう、こう、まあ、不自由さを強いる野生の自由奔放さ、まあ、守られてるといえばそうですが、しかし私にはやっぱりさすがにあの動物は何のためなんだろうなってやっぱり思ってしまいました。まあそんなふうにですね、私たちにとってはこの天に昇るということは、まあ、天にも昇る心地というのはあのやっぱありますね。本当に幸せがいっぱいの時、もう何でも来いという大きな気持ちになったり、まあ、あんまりあるわけじゃないんですが、天にも昇るっていうのはやっぱり天っていうのはみんなの憧れの場所ですよね。こう自由奔放に動き回れるというこの自由さで、まあイエス様が父のもとにお帰りになったっていうことで、弟子たちはそういう、こう安堵感と、まあ、喜びを確かに実感してたと思います。で私たちが今この御昇天を祝うっていうことで、 何が私たちのこう信者としての一つのこう要求されていることかといえば、やっぱりそれは一つの安心でしょうね。安心がありますか、あなたには信仰してて安心がありますか、いつも不安ばかりですか。それであれば私たちは信者としての一つの、まあ、アイデンティティというか、一つの私信者らしさっていうものがやっぱり問われる。 いつも心配、いつも心配。そういう意味では、まあ、大喜びはなくてもいいんです。それは例外的なことでしょうから、まあ、本当に喜べる素地、それは安心ですよね。こう委ねているとか、神様の手の中に課されているとか、そういう安心できる自分は状況を自分の中に気づいているだろうか。でもう一つは、この聖霊降臨までの間、イエス様の昇天の後もです、彼らは大喜びしたとありますが、まだまだ確信されているわけじゃないんです。で、このそれまでの期間をどんなふうに理解すればいいかというと、やっぱり余韻を味わうということだと思われます。ご昇天の後の弟子たちのありよう、イエス様との思い出を、これまであったこと一つ一つ思い浮かべながら、最終的にあの十字架でのあの辛い体験もありますが、しかしそういうこれまでずっと自分たちが呼ばれてイエス様の弟子となって、そしてこの別れの時を迎えて、よかったよかったと言ってるまでのイエス様との思い出、それを味わう期間、これが御昇天祭の後の弟子たちの姿じゃなかったでしょうか。本当にイエス様にお疲れ様と言って言いながら、いろんなことでお世話になりましたという、まあ日本的に言えばそういうことでしょう。そしてあの時のこともこの時のこともイエス様にも、不信感を持ったりしながら、それでもこうしてここまで来たこと、そして今はそれを喜んでいる、まあ、この大喜びというのは実際になぜ大喜びだったのかは私たちはよくわからないんですが、それでも少なくともこの方についてきててよかったんだという、まあ喜びと安心で、そういう思い出を味わうという、これが私たちの信仰生活の一つの基本になる姿です。ミサはその典型的なものですよね。記念として行うわけですから、イエス様を思い起こすものです。ですからこのミサは一人一人の祈りを捧げる場というよりも、一人一人の思い出を捧げる場、これがミサということでしょう。どんな思い出がありましたか。感謝すること、失望したりしたこと、腹を立てたこと、これをみんなイエス様となさったことですよね。なされたこと、イエス様と関係ない出来事はありません。まあ、そういう意味で私たちの中、私たちの信仰を豊かにするということは、この一日の思い出を神様に感謝して捧げられるか、また一日が始まるこの新しい日を神様にありがとう言って受けいただいて、そしていただいたその自分の気持ちをイエス様と共に、中に来てくださってるイエス様と一緒に生きていこうと心新たにする、これが繰り返されて私たちの信仰生活ということが言えると思うんですね。まあ、聖霊降臨を私たちは毎年繰り返しても、まあ、それほど変わらない私たちがいるわけなんです、ここに。まあ、それでも私たちの中からすっかりイエス様の思い出が取り去られたら、私たちの信仰はいわば骨抜きになります。で、この新しいまた1週間もイエス様とのまた新たな歩みを始め、イエス様との思い出を作っていく、そしてその思い出を携えてまた次の日曜日にみんなで感謝の祭儀を行う、そういう私たちの信仰生活のサイクル、この繰り返し繰り返し起こる出来事の姿というものをやっぱり心に留めながら、今週もまた私たちがイエス様の復活を祝い、御昇天を祝ったものらしく、安心と平安と、そして希望と、いつもそういう新たな心でこの1週間も生きていけますように祈りたいと思います。